すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は利己的な遺伝子6ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回は親と子の対立、あるいは兄弟姉妹間の対立しましたけども、
はい、
今日のテーマはオスとメスの対立、男と女の葛藤。
なるほど。
ということで解説していきましょう。
お願いします。
でこれもね、やっぱり群島他の視点をね、まあ誤解だったんだけど、それをドーキンスがどうやってその誤解を晴らしていくかみたいのが利己的な遺伝子の大きなテーマだったけど、オスとメスの対立もやっぱりそこが重要になりますね、
うん、
で群島他っていうのは種の繁栄のために生物が行動する、
はいはい、
あるいは集団のために自分を犠牲にして子を犠牲にして何か振る舞っているような、そういった見方なんだけども、ね、ドーキンス流に言えばいや遺伝子のためみたいになるんやけども、群島他が結構流行っていた時はどう思われていたか、オスとメスの関係はっていうと、やっぱり協力し合う存在、なんかその子供をね産んでそれを育て上げる男女というか、まあ生物だったらオスとメスが協力してね、なんかこう愛情かよくわからへんけど大切に育て上げるってすごい重要だし、
うん、
なんか実際にそういう行動のように見えるし、
うん、
まあ、しかも人々の願望というか、
まあ、人間の直感に合っているというか、
ね、理想にマッチしてるよね。なんか仲睦まじくしててほしい、
はいはい、おしどり夫婦的な、
はい、まあ、とはいえ、まあ、人間社会で言えば男女間のいざこざもまた真実、もう歴史が証明しています。
お
ーというか、あなた自身も分かるでしょみたいなことになるんで、
はい、
ちょっとおさらいですけども、親と子の対立の場合なんで対立が起こるかっていうと、親と子供ってこうクローンではないから 100% 同じじゃないでしょ、遺伝子的に、
はい、
でもまあ 50% 同じというか血のつながりはあると、まあ、血縁者とか言われるけど、まあ、血がつながっていても 100% 同じじゃないから対立はやっぱあるわけよ。じゃあ言わんや、全く血縁関係のない男女親ってことですね。男女って、まあ、同じ生物の種類だけど、男女っていうかそういうカップルね、とオスとメスが交尾をして卵を産む、そのオスとメスっていうのは、まあ、子供からしてみれば父親と母親になる2匹だけれども、血縁者ではないやん普通。
確かに。
なんで血のつながりがない、
うん、
遺伝的な共有はまあなんていうかな、その専門的にはつながってない、もう 0% だから、
つまり親子よりもバチバチにやってるってことですか。
バチになるはずでしょ。
確かに言われてみれば確かにそうですね。
おっかない。
お
でこのオスとメスの対立は専門的には性的対立、
うん、
英語だとセクシャルコンフリクトと呼ばれてますけれども、これはまあ進化生物学の専門用語で、多分社会学とかでもセクシャルコンフリクトって言われていると思うけど、まあそれちょっと違う文脈だと思いますけれども、進化生物学のセクシャルコンフリクト、これ誰が定式化したかというと、またこれは同じトリバースさんで、親と子供の対立で、オスとメスの対立、まあ、いろんな社会関係というかね、そういった家族間だったり兄弟姉妹、親と子、父親と母親の間の対立あるでしょうということを定式化したということですね。で別に母親と父親、まあ、オスとメスで利害が一致することもある。利害っていうのはこう進化的にね、こう、うんうん、仲を良くすべき状況もあると。例えば、まあ、カップルだったら自分の子供を産まないといけない、
うん、
でメスもね有性生殖していたら誰かのオスとパートナーつがいにならないあかんね。でオスはね自分で子供を産めないからメスとつがいにならなきゃいけない。で生まれた子供を大切に育てるっていうのは、父親からしてみても母親からしてみても、この自分の子供を育てるっていうのがなんかこう共通の関心事みたいな感じで、
はいはい、
そこは一緒に育てるべき、協力するべきですね状況で、まあ人間の社会の日本語の言葉だったら、あのことわざだったら子はかすがいっていうけど、
あ僕知らないですこれ有名ですか。
子はかすがいの甘納豆っていうね。
マジ聞いたことないっすよ
なんでやれ、
ノリさんが作ったわけじゃなくて、
かすがいの甘納豆はさんまさんのギャグというか、さんまさんが離婚した時にそういう発言をしてちょっと突っ込まれてましたけど、こうなんかすがいってあるよ、家建てる時にこうなんかこうフックじゃないけど何かと何かをこうつなぎ止める時に使う道具、かすがい。だから子供がいると 母親と父親は仲良くしなきゃいけないんですよと。
なるほど。
それはことわざ。
なるほどなるほど。
はい。で、春日井の甘納豆はまた別で、春日井っていう会社というかメーカーというかブランドが甘納豆作ってる有名なんよ。
なるほど。
で、そんな感じでオスとメスで利害が一致することもあるんだけど対立することもあると。で、何で対立かっていうと、まあ、動物の場合はどっちの親が育児をすべきか、まあ、鳥とか想像してほしいんだけど、ヒナが生まれました、メス母親が世話をするのか父親が世話をするのか、まあね、父親と母親が協力し合いながら子育てしてるっていうのもあるんだけど、まあ大体メスが育ててる場合も多いし、父親からしても母親からしても、まあ何が一番可愛いってやっぱ自分が一番可愛くて、
うん、
だからなんか育児をこう相手に押し付けたいとお互い思ってるみたいな。
おお、
ね、メスだったらそのもしオスがね育児してくれるんだったら自分はもう一匹別の子供を産もうとかそういうこともできるんで、やっぱり進化的には対立が生じていると。で、なんで対立生じてるかって、まあまあ元を正せばそうすることが自分自身の遺伝子のコピーを次世代にたくさん残すことにつながるからっていう、父親も考えてるし母親も考えてるっていうことですね。じゃあ抽象的な話もしててもあれなんで具体的な話いきましょう。
はい。
で、人間の話するとドロドロな感じするんで
ちょっと危ないかもしれないです。
今日はやめておきましょう。
おっす。
動物の話、ハト言いましょう。
はい。
で、このトリバスさん、まあ、性的対立を定式化した人なんだけども、まあ、天才というか、なんていうかな、奇才みたいな感じの、まあ、すごい変わった人でもあるんだけど、あの自伝を書いていてね、ワイルドライフっていう本で、まあ、翻訳はされてないんですけども、その自伝の最初の頃に若かりしい日のね、まだトリバスさんが有名じゃなかった頃の学生くらいの時代の研究の話をが紹介されていて面白かったんだけど、なんか最初やっぱナチュラリストだから鳥の研究をしたいと、
うん、
で野外にいるねなんとかっていう鳥の研究をしたかったんだけど、フィールドワークで野外の鳥を観察して研究するってめっちゃ大変で、
うん、まあもう想像にたやすい、
想像するじゃない、はい、だから本当はしたかったんだけど、その師匠というかね先生にもうその予備調査で1年以上かかると、でその調査してたらもう1年以上かかると、
お
3年くらいかかる、そのやめとけと言われていて、で代わりにハトをやれと、ハトがいいんじゃないかと。
ダーウィンもやってましたね、
ハト。あー、ダーウィンのところでも出たね、あのハトです。
お、
あのカワラバトというのかドバトっていうのか、まあ、あの反なん野生化というのかね、人為選抜にもなっていたあのハトですけど、まあ、トリバスアメリカだったらアメリカにもいるんでしょうね、あの日本のよくお寺とかにいる、
うん、
あのハトですね、
マジどこにでもいますよ。
で、あのドバトどんな特徴あったかこう分かる、何色してる、
なんか全体的には灰色なんですけど、なんかここら辺に緑色か紫かなんか
ちょっと首のあたりが
キラキラってしてちょっと柄が悪い感じします、
ね、はい、ラメっている、
はい、
あとなんか白っぽいやつたまにいる、
あ、いますね。
で、これダーウィンのところのその人員通ったとか人員選抜のとこでやったかもしんないけど、あの鳩なんかバリエーションがたくさんあって、模様を見たらだいたい個体識別みたいなのできるらしい。
おー。
だ、野生の別の鳥だったら例えばね足に輪っかとかなんかこう標識しないといけないけど、まあ、あのドバトだったらいけると。しかもなんかトリバースのなんかこう下宿先というかアパートの屋根に泊まってるやんみたいな、
うん、
家で観察できるやん感じで、観察し始めたと。でね、そのハトは基本的にはオスとメスでペアを組んでいるんだって。まあ一夫一妻というか、
あ、確かにこう2羽でいるとこ見かけますね。
なるほどね。それがまあペアなんでしょうね。でもこれはまあ正統派のとこでもお話ししたかもしれませんが、まあ、これも性的対立と言えるかもしれませんが、オスは他のメスと交尾しようとしてるんだ
って。浮気ってことですか。
浮気症なんでしょうね。だからこうペア、基本的にはペアになってるんだけど、違うペアのとこにいるメスと交尾したがってる。
お、
はい、オスはね、はいはい、そうすることが、まあ、自分の遺伝子を残すことにつながるんやけど、
はい、
これでやっぱトリバスが気づいたのが、ってことはライバルのオス、自分から見て自分がオスだとして他にもオスがいるやん。でライバルのオスも同じことを思っているのよ、
うん、
だから自分のペアになってる、まあ、奥さんみたいなメスがライバルのオスと交尾されちゃう可能性もある。
あ、まあ、それはそれでまた嫌だと。
そうっていうジレンマ、
はい、
だから自分が他のメスと交尾したいイコール ライバルのオスは自分のメスと交尾したがっているという、もうどうしようもない状況になっていると。
あ、じゃあもう攻めも守りもみたいな。
そうだよね。だからまあ攻めも守りもせずにね、こう本当にガチの一夫一妻でずっといればいいんですけど、まあそうはなってないでしょうね。オスとしては少しでもチャンスを、上着のチャンスを伺っているってことは、ライバルのオスもそうしたがっていると。
なるほどなるほど。
でオスに重要なのはこう父性を確保する。父性って父親の差がって書いて父性だけど、
あ、はいはい、
自分のそのペアになってるメスが本当に自分の子供を産んでくれるかどうかみたいなね、浮気されてないかっていうのが、オス側の父親側のその遺伝子をどう残すかっていうのは重要になるよね。ここからは面白いんだけど、トリバスが観察していた時にハトが2ペアいました。ってことはオスが2匹メスが2匹ですね。でこう屋根のなんかよくわからんけど、ひさしみたいなとこに止まっていると。1列でどういう並び順で止まっているでしょうか。
それはやっぱ右から順番に、
はい、
メスオスオスメスじゃないですか。
おお、正解。
オスが、
はい、
こう牽制してるんですよ、今かなみたいな。
あ、
もうオスがトイレに立ち去った時にはもうシュパッみたいな。
ああ、そういうことね。そのチャンスを伺ってるってこと、ね、
はい、のと、まあ、防衛のためでもあります、はいはい、自分がそっぽ向いてる時にちょっと自分の奥さん取られちゃってあれなんで、ガードしてるんですよ。
そうそうそう、だガードしてるっていうのがやっぱ大きいらしくて、メスが外側ってことだよね、
はい、
だからメスが自分の隣にはいるけど、ライバルオスには接していないと。ライバルオスから話してるわけ、
はいはい、
だメスオスオスメスだとね。でどっちのペアにとってもそうなってるじゃん。メスが外側にいれば大丈夫と。でそうやって4匹で並んでったんだって。だけど次の展開として違うオスがこうやってきたわけよ。
1羽っすか。
フラフラ1羽。
おお。
そしたらどうしたかっていうと、やっぱオス、もともとその止まっていた並んでいたオスたちはこう攻撃してくるわけよ。浮気、そのね、メスと交尾されたくないから追い払ってと、
はいはい、
すごい攻撃すると。だけどその新しいオスっていうのが、フラフラやってきたオスっていうのは、今度はメスを連れてきたと。ペアでやってきたと。
お、
4匹並んでいたところに、
はいはい、
でそうすると元々いたオスはどう考えると思う。
え、これはチャンスが増えたってことですか。
そう。
おお。
あ、メスが来たから自分のチャンス増えるよと同時に、これはリスクもはらんでいて、
おう、
オスも来るから新たに、
はいはい、
自分のメスがその新しいオスと交尾されてしまうリスクも伴っているわけ。
おう。
だから2ペアだったところが1ペア加わると、チャンス到来でもあるしリスクも伴っている、こう全てがなんかこうジレンマみたいな状況になっている、
うんうん、でも結局追い払わないってことですか
ね。これがね、うん、加わったらしい。今3ペアです。
へえ、
はい。じゃあ3ペアになったらどう並ぶか。
並び方ですか。これは難しいですね。
面白いでしょ。
これはどうなるんだろうな。
だから今メスが外側にいるから、
あ、あれじゃないですか、みんな一番端に行きたがるんじゃないですか。真ん中って不利じゃないですか。その真ん中ってどうしても自分のメスがどっかのオスと隣になっちゃうんで、みんなこう端っこに行きたがるみたいな。
なるほどね、
はい、
だからネットリバス観察したところだと、とりあえず2ペアしかいないときはメスオスオスメスで、メスが端っこにいて、
はいはいはい、
でオスとメスが新たにやってくると、
はい、
メスがその新しいオスの隣に来ちゃうじゃん、ピョコンって加わったら、
はいはい、
そうするとやばいよね。もともといたオスからすると、
はい、
自分の奥さんが寝取られてしまうみたいな、
やばいやばい
感じになるから、
やばいやばい。
でも来ちゃったからどうしたかというと、もともといたオスは端っこにいたメスをなんかちょっと追い出したらしい。
追い出す。
なんかその列に並んでたんやけど、
はい、
そのメスだけポンってこう押して、もうここに並ぶんじゃないみたいな。
なるほど。
端っこにどっか行かれちゃったみたいな。
おうおうおう。
でもそのメスからしてみたらなんかちょっと寒いらしいよ。ちゃんと夜とかこう押しくらまんじゅうして寝たいのに、
はい、
なんか列からはみ出されちゃったのね。だからメスは戻りたい。
なるほどなるほど。
というのもメスからするとどっちのオスと交尾してもそんなに関係なくて、自分の子供は産めるじゃん。
あ、はいはいはい、
ね、誰とどのオスと交尾しても自分の子供を産めるからメスはそれでいいんだけ ど、
なるほど、
オスは 自分の子供をそのメスが産んでくれるかが重要だから、そういういざこざをしているみたいな感じで、まあ意外だよね。そのもともと2ペアいた時に1ペア加わった時の並び順みたいのを若き日のトリバスがこう観察していた
と。あ、面白いですね。
でもう一回言うと、オスはなるべくたくさん交尾したい、それとその自分のペアになってる、つがいになってるメスがちゃんと自分の子供を産んでいるか、まあ、それが重要なんで、他のライバルのオスがその自分の奥さんとなっているメスと交尾してもらったら困ると。だからその新しいオスが来た時とかすごい攻撃的になるんだけど、メスはそんなに無頓着みたいな。でメスが頑張るというか、すごい注意を払うのがどういう時かというと、メスは自分の子供をちゃんと育てたいみたいな感じなんで、オスとメス、父親と母親で両方でこのヒナを育てたい、まあ餌をあげたいとかいろいろしたいんで、交尾というよりかは交尾した後にちゃんとオスとメスがペアでペアを維持しているかどうかが重要みたいな。
ああ、そこはあれじゃないですか、人間にも通ずるところがあるんですよ、まあ、そうだよね。やっぱ一途な男性がモテるみたいな、そうそうそう、あるじゃないですか。
だから人間だったらね、ちゃんと働いてご飯食べれるかみたいな話になるけど、まあハトも同じでね、オスが交尾してどっか行っちゃったらそれそれ困るから、
浮気症のやつはそうそう、もうけしからんわみたいな。
だからペアっていうのがやっぱそういうのハトにもあるみたいだけども、そのペアを維持するために、まあオスがどっか行こうとしたらメスはそれ必死に止めるみたいな、
うん、
だからオスとメスでそういったなんかね、頑張るどころが違うみたいな感じになっていて、でトリバスがそういった一連の観察から思ったのが、まあ、ハトも私たち人間と同じような心理的な、まあ、あるいは性的な悩みだったり葛藤を抱えているということで、まあ、どうやらハトを観察して性的対立という概念を思いついたそうです。
なるほど、すごいな。本当に自分のアパートのところのハトってことです
か？そうじゃない、自分の部屋から観察してた。
それすごいよ、
はい、でもそれも元を正せばね、本当は野生の鳥を研究したかったけれども、師匠がハトがいいんじゃないかって勧めてくれたから、まあうまくいったんだよみたいな感じで自伝には書いてありましたけどね。
うん、
はい、ということで性的対立、セクシャルコンフリクトはこんな感じで、オスとメスの利害が一致しないときにどうなるかみたいな話なんだけども、じゃあ結局どうなるのかっていう話、性的対立があるとどういうことが進化が起きるのかってちょっと、解説したいと思いますけれども、はい、オスは自分自身の子供をたくさん残したい、でそれはメスのためでもないし、種とかね、集団みたいな群淘汰が言うような種の繁栄のためにオスは自分の子供を残したいと思っているわけでもなく、まさしく自分自身のためっていうことで、自分のためにはパートナーとなっているメスのことをさえも犠牲にしてしまうみたいな、そういった行動とか形態が進化することもありますよっていうことがよく研究されています、
はい、
で俺これ結構ね、最初習った時は意外というか、オスは自分の子供残したいじゃん、で自分のペアになってるメスのことをなんかこう傷つけちゃったりしたら自分の子供も減りそうじゃない、
減りそう
ね、メスの繁殖とかそういう生存とかそういうパワーをこう削いでいったら、だからそういう行動は進化しないのかなとか、なんか最初ちょっと思ったんだけど、まあそんなことはなさそうですね。
ああ、もうそういう研究事例があ
って、まあ具体的にはどういうことかというと、例えばちっちゃいアズキゾウムシとか、あの辺の害虫の、まあ虫の話だけど、オスの交尾器、まあチンチンみたいに、トゲトゲがすごい生えてんね。もうトゲトゲトゲトゲトゲみたいな。でそういうセンセーショナルな写真があって、それ交尾した時メスの交尾器側が傷ついちゃうわけ。
えぐいっすね。
えぐいじゃん、大変じゃん、なんかその産卵数とか減りそうじゃん。
えぐい進化です。
えぐい進化、いいですね。
えぐい進化、特別編でやりますか。えぐい進化番外編 で、
いいですね。キャッチーなタイトルですね。
うい
あとはハエとかカメムシで知られているけど、そのオスが化学物質をメスに注入する、交尾するときにね、まあ、化学物質というか、まあ言ってみれば毒なんでしょうね、
はいはい、
でそれでメスがその後あんまり、まあ、他のオスと交尾できないようにするとか、まあでも子供の数が減ったりするかもしれませんね。
これもえぐいっすね。
でなんでそんなことするかっていうと、なんかオスからしてみたらそんなことしなければもうちょっとたくさんメスが子供を産めるんだけど、そんなこともししなかったら他のオスに乗っ取られちゃうみたいな、メスを、うん、 そうすると結局自分の子供ゼロになっちゃうみたいな。だから本当は何にもなかったら平和的にみんな協力しながらオスとメスが暮らしていたら、例えば具体的にはメスが10匹子供を産めますよっていう状況の時に、オスがちょっかいを出すと、いろんなメスのなんか繁殖とか妨害すると、自分のペアになってるメスのことね。でそうすると子供の産める数が減っちゃうと、7匹とか8匹になっちゃうと。でも何にもしなかったら他のオスに取られちゃうから、自分の子供はゼロになっちゃったりするわけ、
うんうん、
でそれを防ぐためになんかいろいろオスは毒を注入したりとか交尾器を傷つけたりとか、そういうことをしていると。
なるほど、
考えられる。わかる。
いや、わかりますよ。
本当自分勝手だよね。だけど今の話はオス視点だったけど、じゃあ今度メスの立場になってみると、メスからしてみたら自分の子供を産みたいじゃない、
はい、
産めればいいと。父親が誰かってあんまりそんな関係なく、まあ、単純なケースだと、
うん、
どのオスと交尾してもいいし、だから子供をたくさん産めればいいと。
強いオスと交尾したいんじゃないですか、メスは。
まあ正当たがらみで言うけど、ではそうかもしれないけど、まあ単純なケース考えましょう。
なるほど。
でもともと10匹子供を産めました。であるオスと交尾したら、なんかいろいろちょっかい出されたり妨害されたりするんで、子供を産める数が7匹8匹になっちゃいましたと。
なるほど。
でもメスからしてみたら、どのオスと交尾してもいいから、もともとのちゃんとね妨害とかされずに10匹産みたかったですよと。それがメスから視点のメスの遺伝子を後世にどう残せばいいのかみたいな視点になるよね。その時じゃあどうするかっていうと、メスはメスでオスのちょっかいから自分を守るための防御が進化するでしょうっていうことですね、
うん、
例えばさっきオスが毒を注入してくるっていうけど、その毒を体の中で生理的にこう解毒するみたいな、
はいはいはいはい、
毒を無効化するような形だし、まあチンチントゲトゲ生えてたらメスの交尾器側もなんかこうそれを破壊されないように強くなるとか。
なるほどなるほど。
そんな感じでオスの攻撃に対してメスが防御するみたいな。じゃあ次はどうするの、オスがさらにエスカレートするのかとかね。そんな感じでオスとメスが同じ種類なんだけど、もう対立し続けてるっていう感じですね。特に相手がどういう状況かっていうのが自分の形質とかなんかその進化に影響するんで、まあ一つ共進化の一つの例と言われていますね。
蝶々と食草で有名なあれですね。
そうそう、昆虫がどういう、蝶々がどういう形質をしたら植物側がどういう形質進化して、さらにその植物側に応じて蝶々がどういう形質を進化するの、どんどんどんどんエスカレートするみたいのが同じ種類なんやけどオスとメスで起こっているという。攻撃とオスの攻撃とメスの防御がどんどんどんどんエスカレートしているから、まあ共進化の中でもなんかこう軍拡競争と言われるかな。だからこういうのは同じ種類なんだけど必ずしも協力するとは限らないって感じで、まあ軍闘っぽくないよね、真逆だよね、
はい、
だしまあ利己的な遺伝子チックだなという感じもする。
うーん、えげつない世界ですね。
えげつない進化、
えげつない進化、
ということで性的対立の概要はこんな感じですけれども、分かりやすい一般書としてはですね、岡山大学の宮武先生が本を出していまして、まあ、新章ですけども、恋するオスが進化する、
はい、
あるいは従るオスと嫌がるメスの生物学、
はい、
もうこのタイトルが下水というい
やいや、恋するオスが進化するはまあまあ大丈夫じゃないですか。
大丈夫でした、
はい、
ちょっと美しい感じがしますね。
あ、そうです、そうです。
まあメスはどこ行
った、そう確かに恋するオスが進化するだと確かにタイトルはなんか
いい話、
よりジェントルマンになるんかなとか思ってたら、あ、僕も読んだんですけど、
はい、
いやなかなかオスのえげつない話がもうわんさか載ってるんで、おいとか思いながらずっと読んでますね。
じゃあえげつないオスが進化するの方が良かったね、
あ確かにそっちの方、
ま
あ、
内容はそうなんです。
恋する、まあ、恋するオスがえげつなくなるみたいな
まあ内容はそうっていう、
ね、あそんな感じの話でしたね。でもなんか性的対立の話とかあれ読んだらもうなんか確かにほんまにオスとメスそんなバチバチやってんのかみたいな。でもあれ全部読んだら、あ確かに言われてみればそういうあれかみたいななったりしますね。
まあその2冊目のこの従るオスと嫌がるメスの生物学なんてもうまさに、
ああ
タイトルがもう性的対立よね。
僕それちょっと読んだことないんで分かんないですけどね。ノリさん読んだことあります？ノリさんもない。
ないです。
ノリさんもない
はい、ということで性的対立ざっとですね概要をお話ししましたけれども、利己的な遺伝子にはもっと詳しく書いてあるし、まああくまでもこの遺伝子視点ではこういう解釈できますよという話なんでね、人間社会でこうすべきとかそういう話じゃないです。
そうですね、
実際に男女間のいざこざ、人間社会ですといろんなことがですね規制されています。
法律、
制約が法律、はい、条例、はい、あるいはそういうの引っかかんなくてもいろんな社会的な制裁があります、
はい、
よね、
はいはい、あります、はい、
なんでまあ進化の理解もほどほどにっていう感じなんですけども、まあ理解はしてほしいんやけども、まあそれ応用するのは、気をつけましょうって話なんだけど、やっぱり今までね男女は協力すべきとか協力しているよねっていう風に見ていた中で、性的対立みたいなね概念をこうポッと、まあトリバースだって、まあドーキンスとか広めたんだけども、それで人間を含めたね動物生物の行動とか心理っていうのを、まあよりよく理解できているのはまあ確かだろうなと思いますね。
うん、
じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。